お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章4節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙4章の学びをしていますが、4章の4節から6節。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。体は一つとは、ペンテコステから敬虚までの信者たちの総数のことです。この一つの体は、目に見えない教会とも呼ばれますが、その呼び方は全く正確なわけではありません。すべての本当の信者は、同時に目に見えなければならないからです。御霊は一つとは、バプテスマによって信者をキリストの体に入れられる聖霊のことです。聖霊の働きは、キリストにある信者を一つにします。これこそ信者が保つようにと教えられている一致です。召しのもたらした望みが一つとは、すべての信者の前に立てられた目標のことです。彼らはこの世から取り去られ、キリストの御前に連れて行かれます。これこそ祝福された望みです。テトス2章の13節でパウロは次のように述べています。祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。またここには主は一つとありますが、これは主イエスキリストのことです。信者に対する主の主権が教会の一致を実現させます。そして信仰は一つとは、人の教えに基づく信との交わりを指しています。そのことについて、使徒の働き2章の42節には次のように書かれています。そして彼らは、使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。このことが否定されるとき分裂が起こります。そこには信者の同意を形作る物質がなければなりません。この物質とは正しい教理です。そしてバプテスマは一つとは、本当のバプテスマである聖霊のバプテスマを指しています。儀式としてのバプテスマは水によるものです。水のバプテスマは、信者たちが実際に一つにされる聖霊の本物のバプテスマの象徴です。また、すべてのものの父なる神は一つとありますが、これは信者に対して、神様が父であることを指しています。父なる方はお一人しかおられませんから、神様は未信者の父ではありえません。子としての身分は、キリストを通してしか与えられることはできません。信者の一致は、信者と未信者の間に鮮明な区別を生み出します。神様は神聖によって神様のものとなったすべての人の父なのです。パウロは天で父の右手におられる主につなぎ合わされたキリストの体である教会のことについて話し続けてきました。 キリストの体である教会は新しい人であり奥義です。すべてのことはキリストにあって真理です。さて、ある人々はこれらの真理に熱中するあまりに、いわば天国に専念してしまって地上では役に立ちません。ですからパウロは、私たちが今もこの罪深い世の中に生きていることを思い起こそうとしています。信者の歩みについての話の中でパウロはまず個人に対して語ります。人は謙遜と柔和のうちに歩むべきです。その後彼は一つの体、一つの霊である教会全体に広げます。最終的にパウロはこの説を神様の卓越と超越を描き出す偉大な素晴らしいクライマックスへと持っていきます。神様はすべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられるとありますが、これは神様が超越しておられることを意味しています。神様はご自分の被造物の上におられます。しかし神様はご自分の被造物に頼られることはありません。神様は息をするために酸素に頼ることはありません。また神様は食料を裏から出してきたり、土曜日に週末の食料のための買い物に行く必要はないのです。神様は超越しておられます。神様は超越しておられるだけでなく、卓越してもおられます。神様はすべてのものの上におられるだけでなく、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられるのです。それは神様があなたや私が生きているこの宇宙におられることを意味します。神様は宇宙を動かし、ご自分のご計画と目的に従って宇宙を動かしておられるのです。人生に意義を与えているのはこの真理です。この人生に価値があるのは、神様がこの宇宙に特別な意味と目的を与えておられるからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。人生は一本調子なところがあると思います。私はラジオ番組のために放送を録音するのが大好きですが、それでも毎日毎日自分の書斎に2週間もこもっていると一本調子になって疲れてしまいます。でもそんな時素晴らしい考えが浮かびました。今私がやっているすべてのことは神様のご計画の目的のうちにあるのだ。そう考えると私は唱詠歌、ハレルヤコーラスでも歌いたい気分になります。しかし私はとても音痴なので、私が唱詠やハレルヤコーラスを歌うと、すべての人は私の歌声が聞こえない場所に行ってしまいます。でも私は自分の心から出てくる歌を主に向かって歌うことができます。聖書にはこう書かれています。エペソ5章の19節。主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。そして私の歌は、確かに私の口からではなく、心から出てくるのです。そしてこの章は、私に偉大な交響楽団を思い起こさせます。この世では、一人一人が自分自身の小さな曲を勝手に奏でています。一人一人が、わいわい騒いで自分の声を聞いてもらおうと努力しているか、あるいは自分の小さな反対のプラカードを持って歩いています。みんな音がずれ、他の誰ともハーモニーが合っていません。ですから今日この世は有望には見えません。この世の将来は悲観的に見えます。でもいつの日かオーケストラの指揮者のように、この宇宙の舞台の袖、つまり神様の右手から指揮者である方が出てこられるのです。この方は王の王、 主の使と呼ばれます。主は指揮棒である王の尺を釘跡のある手で上げられます。主が指揮棒を上げられるとき、全世界は調和します。主は卓越しておられ、超越しておられます。主はすべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる方です。ですから私たちはこの世に対して希望を持つことができるのです。それはすべてのものをご支配なさる偉大な指揮者である方がもう一度この世に来ようとしておられるからです。教会はこの世にあって新しい人として歩むべきです。そしてこの世にはっきりと自分を表現しなければなりません。教会はあくまでも外交型であるべきであり、証をし、この世にキリストにある誠の命を表すべきなのです。さて私たちは、教会には同時に抑制があって、それらもまた重要であることに気づきます。教会はいつでも赤ん坊のように自分を表現すべきではありません。教会は成長して、いくつかの抑制をするように発達すべきです。神様はご自分の子供たち一人一人に、その中で成長するようにと恵みをくださっているのです。エペソ人への手紙4章の7節。しかし私たちは一人一人、キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。ローマ人への手紙12章と、第一コリント人への手紙12章から14章の中に見られるように、神様は信者に賜物を与えてくださいました。信者は熱心に御霊の一致を保つべきではありますが、それは一人一人が他の人のコピーであるようにという意味ではないのです。信者の集まりの中で特別な方法で機能することができるように、一人一人の信者に違った賜物が与えられています。パウロはこのことについて次のように書いています。第一コリント人への手紙12章の7節。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。このことは賜物が信者の集まりである体を立て上げるという目的のために信者を通して何かを行われる神様の御霊であることを意味しています。それは信者の集まり全体の益のためです。あなたを霊的に進歩させるために賜物が与えられているのではないのです。賜物があなたに与えられるのはあなたが信者の集まりの中で教会の益となり、教会を祝福するために機能するためなのです。ある人たちは次のように言います。私たちは教会の中で異言で話すことはしません。個人的なデボーションの中で異言で語ります。私は彼らに神様の御言葉から、彼らが明白に間違っているということができます。賜物は教会の益となるために与えられています。どんな賜物も個人的な益のために利己的に使われるべきではありません。事実、教会の益となるために用いられるのでないのなら、それは賜物ではないのです。体の中の自分の地位に応じて、その人がとても明確な理由のために機能することができるように、体の一人一人のメンバーに一つずつの賜物が与えられています。私の目が眠いから自分たちは私と一緒に起きないと言ったとしましょう。また私の足が下の書斎に私を運んでいかないと言ったとしましょう。私には目も足も必要ですし、私の脳も協力してくれることを望んでいます。事実、私の体のすべての部分が それぞれがすべき仕事をして一緒に働く必要があります。信者の集まりの中で特別な方法で機能することができるように、一人一人の信者に賜物が与えられています。信者が特別な機能を果たすとき、体全体が機能するのです。私たちはそこに御霊の一致を見つけます。賜物と同時に私たち一人一人にはその賜物を神様の御霊の力と豊かさの中で実際に働かせるために恵みを与えられました。一人一人の信者が自分の特別な賜物のうちで機能するとき、人間の体の中の一つ一つの部分がそうするように調和を生み出します。そして体の一つのメンバーが苦しむときには、体全体が苦しむのです。これはもしあなたが体の中で自分の賜物を働かせないのなら、あなたは体全体の調和を壊してしまうことをも意味しています。エペソ人への手紙4章の8節。そこでこう言われています。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。これは詩編68編の18節からの引用です。詩編68編の18節にはこのように書かれています。あなたは意図高きところに登り、囚われた者を虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも、神であられる主がそこに住まわれるために。ここには明らかに食い違いがあると指摘する人がいるかもしれません。エペソ人への手紙には、彼は人々に賜物を分け与えられたと書かれており、一方詩編には人々から貢ぎを受けられましたと書かれています。これは旧約聖書からの間違った引用なのでしょうか。しかし詩編で使われている貢ぎというヘブル語はギフト、または賜物と同じ言葉なのです。著者には自分自身が書いたことを変える権利があるが、他の誰にもその権利がないということを心に留めておいてください。例えば私のことがある記事に間違って引用され、出版社は私を間違って引用したことに謝罪しなければなりませんでした。ところが私にはもしそうしたければ、そしてそれが私の目的に役立つことであるなら、自分の書いたものを間違って引用する権利があるのです。私たちの目の前にあるこの説は、聖霊が言葉を変えられています。そして聖霊は目的があってそうされているのです。詩編の中では、主イエスが人々のために貢ぎを受けられたと書かれています。主はすべての賜物を準備されました。そして主は地上に来られました。今主はここにおられて、父の身元に帰られたので、賜物を人々の間で分け与えておられるのです。主は賜物を聖霊を通して私たちに分け与えておられます。実際この箇所は、どれほど正確であるかを示しているのであって、間違った引用なのではありませんと、マギー博士は述べています。また、高いところに登られた時とは、キリストの昇天を指しています。その時、主は二つのことをされました。一つは、主は捕虜を引き連れて行かれました。捕虜とは死んだ時にパラダイスに行った旧約聖書のあがなわれた人々を指していると私は信じていますと、マギー博士は述べています。キリストは昇天された時に、この信者たちをパラダイスからまさに神様の御臨在の中に連れて行かれたのです。今日信者が死んだ時には、その人がパラダイスに行くとは言われてはいません。むしろその人は、体から去って主と共にいると教えられています。第二コリント五章の八節にはこのように書かれています。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。続いてピリピ人への手紙一章の23節。 私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。キリストが昇天されたとき、キリストはまた人々に賜物を与えられました。これは主が教会の中の生きている信者たちに、彼らがこの世で証となるように賜物を授与されたことを意味します。昇天の時にキリストは旧約聖書の生徒たちを神様の御前に連れて行かれただけではなく、同時に聖霊を通して賜物を授与されたのです。ペンテコステの日に聖霊は信者たちにバプテスマを授けてキリストの体に入れられ、そしてその後特別な賜物を付与され、彼らが体の一員として機能できるようにしてくださったのです。聖霊は一人一人を体の中の特別な場所に置かれました。そして聖霊はその時からずっと新しい信者に同じことをしてこられているのです。エペソ人への手紙4章に戻りますが、9節から10節。この昇られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身がすべてのものを満たすために諸々の天よりも高く上げられた方なのです。この箇所の論理的な説明は、キリストが昇天されたのだから主は必要なものをその前の時期に下されたに違いないということです。ある人々はこの中に受肉だけを見ます。初代教父たちはこの中に旧約聖書の生徒たちをパラダイスから神様の御座に引き上げるというキリストの働きを見ました。主は地獄に下られたと私たちは教えられています。でも主が死の後に何かの形の苦しみに入られたと推測する必要はありません。主の受肉と死は主の屈辱であり、効果でした。そしてその屈辱と効果は、旧約聖書の贖われた者たちを神様の御前に連れて行くのに十分でした。そのことがここで主の豊かさを説明しています。この下られた方自身がすべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く上げられた方なのです。ただし私は、この他にも別の解釈があることを認めますとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は新しい人の提示というテーマで、エペソ人への手紙4章4節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。